はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月18日金曜日、3001回目。
おお、
今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
ラバーガールの富永と
大水です。
お願いします。
お願いします。
いやー、晴れてるけど寒いね今日はね。もうピリピリするぐらい寒かったね。
7.9 度しかない。
7.9 度しかないですね。室井さん、
全然もう気温とかわかんない。もう明日からセンターだから緊張して、
まあ、室井さんが受ける
わけ。
息子さんが受ける
そうなんだけど、
始まる前からボーっとし上がって
ボーっと言ってんじゃねえよ。
本当だよ、もう気のちこ
じゃない。ボーっとしてんじゃないよ、もうピリピリ張り詰めてんでしょうな、
張り詰めてるの、もう仕事なんか手につかないって言ってたじゃない。
そう、それは丸顔だから気づかれづらいだけ、ピリピリが。
センター試験だよね。
はい、
それでそこで足切りがあると自分の受けたい大学を受けられなくなっちゃう。
そうですよ。
あら、ものすごいなんか高いところを目指してるわけでしょ。
うちなんか今、寮のある学校に入ってるから、愛媛県にいるんだけど、センター試験仲間と一緒に受けるので愛媛県行ってんだけど、足切りになりそうだったらそのまま旅人になるって
。旅人になるってどういうこと？
なんかどっか行くんじゃろ、であれだって卒業式までには帰ってくるから探さないでくれって
決して私を探さないでくれ。誰だそれ。
これ足切りになってるかどうかって自分では分かってるんでしたっけ？
だいたい1月の末くらいに予備校が何人ぐらいエントリーして、そこのな平均 何点ぐらいから足切りになるっていうから分かるんだよね。
でもこのセンター試験は目指す大学に行くと仮定するとかなりいい成績じゃないとそこには行けないってことでしょ。ね、それは何、マークシートみたいな試験、どんな
マーク、センターマークシート、
そうだろ、4択みたいなやつ、ね、なんか簡単なような気がする。
そうですね、鉛筆コロコロって転がしてうまいこといけばね、すごい点取れそうですね。
いやだけど、マークシートって怖くない、
あの1個ずれちゃったりしたら。
いやいや違う違う、なんでずっと 2と B とかばっかり続くんだとか、
ありますあります。
立って答案見たらさ、こう緩やかに S っていう字になってたりするとさ絶対ありえない、絶対ありえないとか、
もう一回やり直しちゃってな。なんか B ばっかし、
確かに不安になるんだよな。
4個も B ばっかり続くわけはない。くだらない心理が働くかもしれないね。いやドキドキだね。なんかでもその予感はどう、うまくいきそう、なんか嫌なことあった？それと
見えないんだ、全然見えないの。だけどうちの息子、ほらすっごい弱い運動のチームに入ってたから、なんつうかイメージすると負けんのがすごい似合う男っていうイメージが私にあるから。
モテそうですけどね、負けるのが似合う男。
なんか演技とか担ぐの、そういうのはないの？
演技、いやいや、だからもう神社、家の近くの神社には行ってきたし、
あ、なんか安易だなそれな。
なんで？
家の近くの
あれだよ、家の近くの神社に行って、ちゃんと祈祷してもらったんだけど、お正月過ぎてるから、私一人だったからさ、あれだよ、神社の神主さんとマンツーマンだから。どうも。
あ、そう。まあ、結構な金額するの？
個人はね5000円から、
あ、そうなの、へえ、そう、それがね通じるといいね、でもあれだろ、コインランドリーで一回金入れてもダメだったんだろ。
そうなの、昨日あの仕事終わってからあの愛媛行って飛行機乗って、今もうさ羽田から帰ってきたんだけど、あのとりあえず試験よりもだよ、うちの息子だらしないから洗濯とか出してないだろうし、綺麗なパンツで試験行った方がいい点出るんじゃないかなと思って洗濯だけしに行ったんだよ。でコインランドリー入れたらさ、1回目金入れたのに回らないのね。あらーと思って途中で止まったんだよ。
なんか嫌な予感、
止まるって嫌だな、
嫌な予感。そうか、まあ俺に起こったことはその君の息子さんのセンター試験に直接関係はないと思うけど、俺も昨日あれだよ、あのコインパーキングで、あの金入れて、あの何、1600円したからちょっとしか止めてないのに高えなと思ってたら、その 俺あの14番に止めてたんだけど、うん、15番のやつの金払
ってあまりの人特殊
ラッキーだ
ラッキーだよお前一回じゃなっちゃって俺のは結局600円だったんだすげえすげえ赤字みたいな感じがするね
両方払わなきゃいけなくなっちゃった
当たり前だって俺の羽、
う
ん、まだ羽
が違う違う逆だよきっと逆
何
隣の人はセンターやばい、
うん、どういうこと
そんなちょっとした1600円とか儲かっちゃったせいで、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、運をね使っちゃった
から、
うん、いやいやだから君のとは関係ないだろうと思うけどねっていうい
や関係あるよ、うん
あるかね、
一緒に仕事してんだから
ごめんな
この間の増上寺でおみくじ引いた時に、うんうん、あの皆さんあの大吉とかバンバン出してる中、うんうんうんうん、私だけ今日でしたけどね
あ言っちゃったねそれね俺は知ってたけどそこはこうでもねでも太田さんの今日だから関係ないよね
いやだけどちょっと不安
そうか僕は昨日乗りたかったバスに乗り遅れました乗れず、はい、乗れず
ちょっとやめてよ、うん、
あのトビ嫌でもなんか作れ
そうですね僕はあのやんないといけないことあったけど気づいたら寝ちゃってました全然ダメでした
大丈夫あいだけ勉強したんだから
いやすごい頑張ってたみたいですよ
逆に不幸を背負ってると思えば、うん、こっちが、
うん、周りがね
周りが引き受けてる、うん、アンラッキー全部引き受けてる、
うん、いやでもね、うん、あれだよもうこう いろんな願いが通じると思うけどね、あの息子の場合はあの好きな女の行く大学と同じ大学に行きたいっていう、はい、もう切なる願いがあるわけだから
本当に女好きだから
それ叶うんじゃない
の
そのパワーはすごいんじゃないの、うんね、
呪われた血なんだよ
いや昨日で3001回でもう常々こうなんていうんですか越し方を思うとですね、
うん、
やっぱりあれだなと思ってラジオ、まあ、昨日も伊集院が来てくれてて、
うん
まあ、でもやっててよかったなこうやっててよかったよと、うん、始まる時は吸ったものだったんだけどっていう話したんだけどさこう17とか18の頃こう室井とか飛び湯たちは、うん、どうになるっていうふうに自分たちは思ってたのかなと思ってちょっと気になったんだけど、うん
とりあえず今の自分みたいになってるとは思ってないよね、
う
ん、
そうだよね
ある程度裕福な人と結婚して、うん、子供なんか、うん、2人か3人くらい生まれて、
うんうん、
なんかちゃんと奥さんしてると思ってたよね、うん、
そう、
うんうん、
でも青森から東京出てきたんだろ、
うんうん、でもそれはもうその後だから、
うんうんうんうん、物書きになろう
っていやいやもう正直に言うはすごいバカで18の時の私、
うん、
あのノストラダムスの大予言が当たるはずだから27で死ぬんじゃないかと思った
あだから別にいいや
どうでもいいや、うん、
どうせ27まで
って、ね、まあまあ、俺もものすごいバカでねまあこんなところにいるようなことになるとは思ってなかったよねすごいバカであとは何もう一つ、うん、君はあれだろうなんか男とかそういうこともちょっと
すごい
綺麗だっただろうし多分、
うんうん
ね、だっただろうしって今だって綺麗
だから分かるで
しょ今の方が綺麗だ
ったどんどん綺麗だった
そうだよねもう本当びっくりしちゃう
天井知らず
天井知らず
いやだからすごい大好きな人がいたよね
いたのそれはどうだそれはどうだその人は
だからちょうどその人と別れる頃ですごい辛かったよね、う
ん
う
ん、18の時に、
うん、
なんで分かる
なんでだっただろう
年上なんですかその方
すごい年上
すごい年上だったの、うん、青森で東京で
違います栃木で
栃木で、うん、栃木にもいたの、
うん、中古栃木だから
あそうなんだ
うちの一族だんだん南に降りてきて、うん、
一族的にだねああで今こうなってて、
うん、
よかったの悪かった
で悪かったとは思わないなとりあえず息子も生まれたし、
うんうん、そうだね
ただちょっと自分で思い描いてんのとは違う
思い描いてた未来とは、うん、今ここにいるのはちょっと違ってた、
うん
うん、でも小説はいつこう書こうなんて
思ったの小説東京出てきてホステスやってて、うんうん、でお客さんに、
うん
あの小説家とかがいたり、
うん、
そのお客さんに連れられて分断バーとか行って、うんはいはい、行ってるうちに、うん、あ私もやってみっかな行っちゃ
うあそうなの、
うん、
でそれでも書けるようになっちゃったのだってい
あの 1回目に応募したやつがもう当選しちゃったの、
うんうん、すごい天才じゃないですか
すごいじゃない、バカだったんだろだって、
うん、バカだったバカだったから落ちるとは思ってない。だうちの父親っていうのがもともと小説家になりたくてなれなかった人間で、うんうんうん、で、うん、おじいちゃんが俳句書きだったのね、
うん、あそうなの、うん、
だからだ、うんうん、うちの息子は物書きになりたいみたいだけど、うん、あの飛び飛びだから多分なれないんだと思うんだよね、うん、
でもあれでしょ、うん、こうま、小説家の息子でもあるわけでしょ、
だって関係ないもん誰かの息子って
こっち。いやだってお前だけの血が反映するわけじゃないだろ、だって
どうかね、
そりゃそうさ、
いいのかね、
そりゃそうさ、
そうか、
まあ、両方そうですもんね、
うん
うん
うん、2人とも小説
でもまあ今なりたいとか言ってるけどちょっと難しいと思うよ、感情が30個ぐらいしかないんだから。
お前だって29個ぐらいしかない
そうそう、超単純な
問いは、
そうですね、まあ18で東京に来て、
出てきたの東京に、
そうです、静岡から東京に来て初めて一人暮らししたんですけど、まあ、ああもう寂しくてしょうがなくて、うん、友達もいないし、うん、もう毎日泣いてて、うん、
泣いてたの、
はい、
泣いてる、
毎日お母さんに電話してました。
うわ、
はい、静岡なんか近いじゃないか。
いや近いですけど僕、うん、本当に一人暮らしもしたことないし、うん、旅行も行ったことないぐらい。
毎日お母さんに電話すんなよ、
う
ん、
いやでも本当にあの3月ぐらいに東京来て、うんうん、5月に大水と組んでるんですけど、
ああ2ヶ月後に、
はい、で大水さんとネタ合わせしてても、うん、急に寂しくなって、うん、ちょっとごめんって言ってお母さんに電話した
り
と
か、電話タイムありました、
電話タイムありましたよもう寂しすぎて誰もいないのが、
俺あの仮面ライダーショーで、はい、全国もあったけど静岡が一番立ち悪かったんだよ。
なんで
どう立ち悪いんですか。
違う東北とか行くとうわーってもう憧れだからものすごい州って、静岡あたり気候が温暖だから、うん、なんか何やってても楽しそうなんだよね。あだうるさいガキが、
あ本当ですか、
う静岡のガキ一番うるさかったやりづれえなここって思ってたんだから、
なんか僕らなんか結構印象だと、うん、クールな印象ありますね。
誰が、静岡が、
静岡が
なんで、
全然ない、ちびまる子ちゃんとこじゃないの、
うん、いやそうなんですけど、うん、
青森とか、ね、営業で、うん、青森とかはすごい受けるんですよ、うんうん、
来てくれたみたいな、
静岡をあんまり、うん、
ダメだろ静岡、はい、だろ、はい、なかなかいろんなこうなんかこ う,
そうなんですよ、
あのリサーチの入る大元が静岡なの、
いますよね、新商品とかまず静岡で
出して、そうそう、お菓子なんかあのまず静岡で売って、はい、売れるかどうか試して、はい、だから静岡が一番厳しいんだよ。
そうなんですよ、だから今回も全国
もう北海道なんか行ったらお菓子なんかしたらすぐ売れちゃうから、
はい、美味しそうですしね北海道も、
はい、だから静岡意外と厳しい地なんですよ、
だから僕ら全国ツアーやるんですけど、うん、地元ですけど静岡今回ちょっと怖いからやめとこうっていう、そうなんですよ、はい、クールなイメージがすごいあって、
ね、そうだよね、もう君たちもライブでもうあと何日、
あと3日ぐらい、
あと月曜から
迫ってきてるもんね、はいはい、みんな終
わってね、行くからね、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
っていうよりかトビは、はい、その17、18の頃に描いた夢っていうのは何だったんだ、こうなりたかったの、
あそうですね、お笑いやって、うんまあ、ネタだけで食ってきたいなみたいな気持ちが最初からあって、うん、
それ何テレビの何見てお笑いって言って、あどうしてお笑いなの、
やっぱダウンタウンさんとかから入って、でボキャブラブームっていうのが中学生の時にあったんですよ、うん、で高校になったらオンバトブームっていう、まあ、またネタのブームが来て、うん、もうそれ見て人力車入りたいなっていうことで、うん、で入ってから、うんうん、シティボーイさんとか、うんうんまあ、バナナマンさんとかそういうコントに特化した人見て、うんうん、わちょっとこっち行きたいなみたいな、
じゃなりたい自分になっていいんじゃ
ない、なりたい自分になってるんだ、
そうですね、でも、う
ん、こっちから見るとあんまり幸福そうに見えないけどなりたい自分にはなって
る、大竹さんとこうやってやってるのは本当に夢みたいな感じです、うん、当時の自分
から確かに、うん、養成所の頃にビデオ貸し借りしたりして、シティボーイズさんのビデオと見たりしてました、
ビシバシステムさんとか
交換事務所にあったビデオとか見て、
ビシバシステム解散しちゃったり
しそうですね、でもすげえ面白いなっていう、
あこんな新しいコント昔からやってる人いるんだっていうのは衝撃でした、
うんうんうん、大水だってあれなの、夢が、まはい、本当にコントやることで、
あそうですよ、でも
普通そうなの、
はい、なかなかないんで青森から、うんうん、あの 出るって言ったって、うん、仙台止まりか、うん、逆に北海道行っちゃったり、
札幌とか、
あ、そうなの、
うん、盛岡か仙台か、
ちょっと違うんだよ他と、パスポートがいりそうな場所だから
でも大見さんはお父さんが単身赴任で東京
住ん
で、
父親がずっと東京にいたんで、うんうん、だから僕が東京出てきてから2年ぐらいはお父さんと2人で住んで、
大丈夫、
はい、だからそんなに別に、
はい、お父さんと2人って嫌じゃない、
嫌でしたね、う
ん、だから大見さんが AV 見て置いといたら、うん、朝帰ってきたらちょっと場所が変わってきたりする、う
ん、はい、お父さんと一緒じゃん、
お父さんも蜂蜜使い
お父さんどうですかね、使わないかもしれないです、でも
お父さんも目離れてる、
お父さん離れてない
です、お父さん髪の毛はどうなんです
か、ハゲてますつるっぱげですね、もう
つるっぱげ、ね、はい、
じゃあ今いる場所は
まあでも18ぐらいの時は、うん、まあ、10年ぐらいで食えるようになって、うん、でまあ、20代後半ぐらいには深夜のコント番組とかでレギュラーやってたいなとかは思ってました、
うんうん、あ、そう、
はい、
それは叶ってる、
うん、まあ、レギュラーはやってないですけどコント番組はでも、うん、まあ、ネタ番組とか割と早い段階で出させてもらったんで、うんうん、まあまあ叶ってるっちゃ叶ってますね、
叶ってすごいな、
はい、うん、でも、うん、ちょっともうちょっと働きたいですね、
かな、かなってからもう一段階上に行くのはちょっと時間かかってますね、う
ん、なんかね夢ってすごくざっくりしてるもんだなと思って、うん、私こ18くらいの時花屋さんにフラッと入って、うんうん、お花一本いくらって見ないでザクって取って、うん、これだけちょうだいって包んでって言えるぐらいになりたかったんだよね、うん、でもよく考えたらは花瓶とか洗うの嫌だしさ、水替えるのも嫌だしさなんでそう思ったのか、なんでそう思ったのか、
それはまあ俺も同じバカだから年取ってちょっとね、うん、女の子とデートをするとき、うん、寿司屋のカウンターに座って、うん、ね、お金を気にしないで注文できたらいいなってずっと思ってたよ、
うん、
俺一番最初に、まあ、お寿司屋さんの当時丸寿司なんかないからね、うん、カウンター女の人と座った時には先に板さんに、うん、これだけしありませんからっつって、うん、5,000円渡してそれで終わったら帰りますって言ったのね、
うん、
そしたら、
うん、
食わでも食わせてくれやがんの。
生き
な板さんだなって思って。だから寿司屋の板さんって俺意外といつも尊敬してるのね。その前はみんな食えない学生の頃築地でバイトとか、うん、俺は行ってないんだけど風間とかみんなしてるんだけど、そこのバイト仲間にやっぱり寿司屋の知ってる人がいたわけよ。うん、で食べに来いよなんて、それは板前の見らないやってる子なんだけど、うん、そいつが友達で食べに来いよなんつって食べに行くと食べに行って いいのって言ったら、うん、いいよいいよって言ってで出されるも食って帰ってこようと思って行くわけよ。それでなんかこういろんなもん出してくれるわけ、うん、もう途中からビビりながら食ってて、うん、で最後すいませんお会いそうしてくださいって、うん、500円もうだからね板さんってね俺もう本当に粋だなと思ってね、
でもなりたい自分になったね、うん、あでもやっぱり未来はずれてんね、今カウンター座ってお金気にしなくていいけど、うん、カロリーを気にする自分になっちゃったもんね、血糖値
これ、あれは気にならないんだけど血糖値が気にな
った結果あんま食えない、
そんな自分は予想してなかったでしょ
いやでも若い時18、まあね、プラプラ新宿あたりしてたから、あちこちに寿司屋さんたくさんあるじゃない、うん、でも絶対もうビビって入れないじゃん、値段ないんだから、
うん、
もうだって板さんのもうね気持ち次第みたいな、うん、当時は特に、しかもなんかね、まあ、今でして思えばだよ、こう18区の男がだよ、うん、なんか一生懸命お姉ちゃん連れて、うん、来たらこいつらちょっと高く取ってやろうかとか思うじゃんだって、うん、普通生意気だし
いい人だったそういう
のをさ、なんかこうね、なんかこう、まあ、頑張れやみたいな、
うん、
ちび頑張れやみたいな、
でもいい話だねそれ、うん、5000円でこれでどうにかってカッコつけるのにさ、うん、これなくなったら終わりでって言ったらガンガン出してくれて、
うんうん、いいな、 俺ね多分ね今でもそうすればね、うん、結構板さん出してくれんじゃん。いや俺じゃないよ、若い子がそんなこと言ったらね、うん、息に感じた板さんはねもう結構出してくれたりするかもしれないなと思って、う
ん、今の大竹さんでも出してくれるかもしれないです
よ、ね、そうだね。どういう意味どういう意味どういう意味、ね、
今の大竹さんだったらチャンスとも、うん、金持ってそうだからチャンスとも
5万円ですって
私この間
いやいやいや今あれだよだたまにあれだよえこんなにするんだって思う時あるよ。 だから
そう昔の大竹さんに出した分か、うん、
回収してるん
ですか。払って
夢のないこと言うなお前。
本当に腕のある人はだいたいいくらぐらい払えそうかなって分かんじゃないですかね。
かもしれないね。
あれ年末に近所のよく行く寿司屋行ったら、うんうんうんね、クリスマスだったのよたまたま、うんはい、クリスマスだからなんかクリスマスのっぽいことしてよって言ったら、うんうんうんそしたら、うん、クリスマス料金で 1.25 倍ってや
る。うまい。まあまあね、まあでもみんなそれぞれなんとなくその思った時と近しい場所にいるみたいな感じだね。
ちょっと違うな、うん、ちょっと違うんだよな。私こんなにさ、なんかさ、うん、物とか買ったりとかするとさ、うん、すっごいねネットでたまに自分の名前検索するとバカだの死ねたのさ、なんか うん、そんな、なんていうの18の頃の自分は愛される自分しかイメージできなかった、うん、なんかちょっと違う気
がする。でもね昨日伊集院が、まあ、始まる前に話したんだけど、うんうん、あのいろんな意見を言うとあの両方の人から文句言われると、
うん、
両方の人からねまあだからうんですよって言うからまあいいんじゃないのそれでと、
うん
うんまあ、言いたいこと言ってるじゃないかなということでそういうまあのはしょうがないんじゃないの。あともう一つはさなんかこうあのバカだとかって言われるじゃない、
うん、
でちょっと心折れたりもするけどさでもそういう人本当に一生懸命聞いててそういう人がある日チェンジするんだってね。
不安になった
りする。不安になっちゃうんだって。
でも私はだから、うん、なんていうのかなこう愛されることにしか慣れてない。
何言ってんだろう。飼ってて犬とかそういうやつに言えよそれは。
すごいなんこの
年中おっぽ振ってるやつなんかいねえと。そんな
こんな年になってだよ年を重ねてこんな悪口言われる私になったんだろうと思う、うんうんうん、
ああそう、うん、あ若い頃悪口言われるの当たり前だったからな。みんなに疲れて驚いてるんだ逆に。なんだおたけとか言うの当たり前だったから。はいはい。はい太田さん。
はい。今日は、うん、東京新聞で朝日新聞の記事ご紹介したいと思うんですが、うんまあ、沖縄県の普天間飛行場移設に賛成か反対か、うん県民投票が2月24日に、うん、実施されることは決まってるんですが、うん、5つの自治体が参加しないと言っているんで、うん、およそ3分の1の県民が投票に参加できないという状況が今あります、うんうん
はい、
でそんな中でその実施を求める市民団体の代表、27歳の若者なんですが本山仁志郎さんという方が、3日前の午前8時から、宜野湾市役所前でハンガーストライキを始めております、うんまあ、水以外は取っていないということで、うんまあ、お医者さんもいながら、様子見ながらやってるということなんですけれども、5つの市が参加してくれるまで頑張りたいというふうに言っています、うん
はい、
で他にもその例えば東京の小金井市議会議員の有志たちが参加を求めるファックスを送る動きを朝日新聞の記事ですけれども、うん見せてまして、うん、その午前9時から正午にその小金井市民の交流スペースカエルハウスというところで小金井市民の人たちに県民投票に参加してほしいと書いてもらったファックスなどをその5つの市に対して送ろうと、
うん、
で意見や思いも添えられるということで、まあ、全国でも似たような動きを示すところもあるということなんですね、
うん、
でそんな中ちょっと一つデータをご紹介したいと思うんですけれども、
うん、
新しい基地の建設に反対する県民投票のこの連絡会という組織がありまして、
うん、
1月1日に2月24日実施のこの県民投票について、うん、県内全域を対象に実施した世論調査の結果を発表しております、うん、これは琉球新報の 電子サイトに載ってるものなんですが、1月3日付で県民投票について市長が不参加を表明している5つの自治体、県民のアンケートだとどういう賛否があるかというと、その県民投票自体に賛成という割合、宜野湾市が 73%、宮古島が 63%、 沖縄が 76%、 うるまが 69%、石垣は 56% で、いずれも過半数をはるかに上回る形で、その県民投票自体には市民の人たちは賛成しているというアンケート結果が出ているということなんですね。ただ議会や市長の反対で投票ができない今現状があるということです。
反対する人っていうのは、その議会とか議長の言うことを聞いた方がいいっていうので反対してるのかな。
まあ、理由としては市議会が認めないとか予算の執行等を認めない
だってこれ
っていうことですよね。
とあの 市民とか県民の投票なんだから、だからどっちでもいい言えるわけでしょ、自分で意見を言えるわけ。
投票するときにもちろん、あの辺野古移設に賛成っていうふうに投じることも当然できるわけですけど、その機会が今奪われているということですよね。
なんでその自分たちの意見を言うことさえ嫌だっていう人がいるのかが不思議。
まあ、県民投票しましょうって知事が言ってるわけだよね、それでそれにしませんよと、あの県民投票しませんって言ってるあの市が5つぐらい
あると、
今
県民のおよそ3分の1が投票に参加できない状況ですね、
で調べてみたら、あの沖縄市、那覇市、
沖縄市ですね、反対してるのは
沖縄市、例えば反対してるそのしませんって市長が言ってるわけだよね。でここは沖縄市はこう県民投票どうしましょうって聞いたらば、しますと、賛成します、投票 したいですって言ってる人たちが 76%、いや投票なんかしなくていいですよっていう人たちが 18%、 その他が6っていうね数字が出てる。で那覇市、沖縄市、こう宜野湾市、名護市、もう全部がみんな投票したいですっていう、投票 しましょうって県民投票したいですって言ってる人たちが 70% だよ、ほとんどが、いや石垣は違うかね、キープしてるわけだよね、これで投票したいですって言ってる人たちはこの市に住んでると投票できませんってことになっちゃうわけ。
そういうことですね、県民投票には参加できないということですね。
これちょっと意味がちょっと分かんないんだけど、こう
少ない意見の方が通ってるってことですもんね、
いやだから、まあ、少ない意見が通ってるっていうよりも、そこの市長がこういう意見をこう聞かずに、うちの市はこうやりません、これだから島民が、あの市民が、その市に住んでる市民がどう考えてるかも、これ聞いてるわけ、これは調査会っていう別のところが調べてるわけだからね、聞いてないわけだ、なんかこう連絡会の人はですね、県民投票不参加の意向を示す首長はこの結果を真摯に受け止め再考すべきだと、ね、有権者の政治参加の権利を奪ってはいけないって言ってるわけだよね。
だからそこの、うちはその投票しませんって言ってるさ、ところのだよ、その人たちって、トップの人たちっていうのは、市民の声とかってうちは聞くことはないと思ってるんだって言ってるのと、
まあそうなんだけど、ここはもう一つこの先がねじれてて、政府ねはどう考えてるかっていうと、この
辺野古の、まあ、県民投票の結果いかんにかかわらず粛々と進めますよと、
だから、
ね、いやだからこう粛々と進めると言ってると。でこの 市とかそういうところは、まあ、与党とか野党とか、ね、いるわけだ、で市長は、まあ、与党寄りだったり与党だったり、まあ、
政府寄りですね、
政府寄りだったりするわけだ、だからここで一回上でねじれて、もう一回ここの下がねじれてるっていう形になる、
だから、投票すると、もしかして辺野古反対っていう人が、多いと、めんどくさいことになると思ってるからでしょ、
そうね、
逆になるって自信があるんだったらやろうってことになるわけでしょ、
まあ、そうかもしれないですね、
その大元にね、 市民の意見を 78% がやりたいって言ってるのを市長が無視してるって、現場ではそういうことになってるわけだね。
議会や市長が無視してるっていうことに、
そういうのっていいの、ね、市長ごときがそんなことしていいの、
市長ごときが
だってそうじゃん
、まあ、県がやるって言っているのにもかかわらずということで言えばそうかもしれないですよ ね、
うんうん、ね、まあ、この問題はこうもう解決方法がこう見当たらなくなってきちゃった ね、 なんかもうしかも埋め立てるところにはなんか土の質が違ってたり、
最初の申請だと赤土 10% しか入れないって言ってたのがどうやら 40% ぐらいしかもう入っていて、しかもそれに対して沖縄県が調べたいって言ったら防衛省が断ってるっていうような
こともあるし、しかも生態系もね崩れるかもしれないっていうのを、
赤土が多いと、
あと3号
移したっていう発言、総理の発言が間違いだったっていう、
堂々と流して訂正もしないしね、
別の場所だったね。やっぱ正確な情報をちゃんと伝えて、それで市もこう市長の意見だけじゃなくて、もう一回例えば沖縄でもなどこでもいいけど、もう一回市でもう一回再検討する必要あるよね。調べてみたらこういうふうなあのパーセントが出てるわけだから、そこはもう一回こう市長は市民の方に耳を傾けるべきじゃないかね。
どうしても、うん、あのやっぱり意見を聞かないっていうのは、意見を変えさせたいんだったら、あのこう、なんていうの、みんな会合とか開いて説得してみればいいじゃんって思うよ、
はい、
うん、
はい、沖縄市の27歳の若者が、県民投票不参加の5市に呼びかけてハンスト続行中です、
頑張れ。
さあ今日も始めましょう。